はい、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
いやー、2019年。
はい。
最後ですよ、これ。
もう、今年でこれ何回目ですかね。迎えるの
は。この、ね、あ、年末を迎えるのが？
そうです、そうです。
4年？ 5 年？
4 年、4回目ぐらいですね。
そうですよね。
うん。
去年、一昨年なんかこう、なんかみんなで酒飲みしながら、みたいなのが最終回だったりしますけど。今年ちょっと、スケジューリングの都合とですね、うん、我々の段取り不足も、相成りまして、
はい。
年末恒例、忘年会スペシャル、生放送は、
うん。
あえなく先送りとなりました。
もう、途絶えてしまいましたね。
はい。まあちょっとね、準備もいるしね、段取りとか、はい、根回しとか、いろいろ必要なので、ちょっとね、まあこれは、年明けてからですね、少しちょっと経ってから、告知でもしたいな、なんて思ってますけども、
はい。
白紙でございますよ、まだ。はい。今日はとりあえず、まあ忘年会、三人忘年会みたいな感じでね、ピッチカートミルクさんと、アニさんと、
うん
うん。うん。三人で、もうレギュラーメンバー三人で今日お送りする2019年最後の、令和元年の最後の、ドアラジになります。
はい。
というわけで、今日はお酒入れたいと思いますよ。
うん。
はいはい。
はい。ので、どうですか？片手よろしいですか？
あ、ませよ。
じゃあ、準備を。
開きますよ。
いきます。
いい音ですね。
うん。
はい、じゃあ、まあ、今日は三人ですが、今年一年、お疲れ様でした。そして、お二人ともありがとうございました。
はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
今日はちょっとたっぷり三人で喋りたいと思いますので、まずは、はい、乾杯！
乾杯！
乾杯！
うまい。
うん、
ああ。
何ですか？僕は氷結。
お酒入ってるんです今日はね。
氷結の梅です。
珍しい。
冷蔵庫にあったんで。
うん。
ビールを。本気に。まあ、あれですね。発泡酒ですね。はい。
兄さん。
僕は喉越し生です。
ああ、まあ、ビールですね。
うん。
はい。いや、今日はなんか、いい感じに喋れるんじゃないかなと思いますけどね。
はい。
はい。うん、とりあえずね、オープニングトークこんな感じにして、本編に回しましょうか。
はい。
はい。
それでは参りましょう。オープニング！始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックレディオ第263回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクと兄がオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームサジオキーセッションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして、ピッチカートさん、アニさん、こんばんは。
はい、こんばんは。
こんばんは。
はい。ね、冒頭 お伝えした通り、年内の最後の、
はい。
放送になります。はい、
うん。
というわけで今日はですね。
はいはいはい。
まあ、忘年会、三人飲み会みたいなものなんですけど、
うん。
反省会、みたいな形です。反省会というか、はいはい、今年1年どんなんだったっていうのを含めながらドアラジオをちょっと振り返ってみたいなと思ってますので、
はい、
今日はお二人ともお付き合いいただければと思います。
はい、
はい、皆さん、まあ、通勤 通学で聞かれてるのはともかくもし夜聞かれてるのであればお酒飲みながらですね、一緒に、聞きながらの例えばゲームしながらのこうされるのもよしかなって思いますので、ぜひお付き合いいただければと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、というわけで、お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
DJ ケンタロスのドアラジ。
はい、本編でございます。
はいはい。
ね、まず最初に聞こうかな。前回ちょっとね、サブパーソナリティのマメタさんと川端さんにも聞いたんで。
はいはい。
ピッチカットさんとアニさんは2019年どんな年だったか思ってるんですけど、うん、
はいはい、
アニさんどうでした今年。
今年はまあいろいろ激変はあったんですけど、うん、仕事がね、うん、めちゃめちゃ忙しくなったんですよ。
ほうほうほうほう。
うん、5月ぐらいから近所の米屋さん、でかい米屋さんが閉めて、ええ、その得意先がバタバタバタとうちに入ってきて、
はあ、
うん、まあまあの大きい取引先がボンボンボンと増えたんで、ちょっと今すっげえ大変な状態ですね。
そうね。やはりそういうふうな、兄さんとこのそのキャパシティってあるじゃないですか。
うん。
では、なんか、ぶっちゃけこなせないかもしれんと思ってるぐらいだったんですか？い
や、まだ、十分こなせるんですけど、
はい。
その、余裕があればチラシを配ろうと思ってた分が全く配れてないとか。
ああ、なるほど。そういうとこに避けないみたいな。
そうそうそう。だいぶ余裕のない状態ですね、今。
へえ。
うん。
まあ、まあ、代わりに当然ですけど、入ってくる分も大きいわけじゃないですか、そうなると。
まあ、いや、でもね、これがね、取扱い量が増えるわけじゃないですか。
はい。
仕入れる時の、うん、そのお金が、まずドカンと必要なわけですよ。
なるほどね。それはそうなりますよね。
そう。ほんで、みんな業務相手なんで、付けなわけですよ。
あ、なるほど。
回収までに2ヶ月かかるんですよ。これはなかなか厳しかったですね。
なるほどね。ね、うん、向こうに変えて、うちこうやから変えてくれっては言えないですしね。
そうですね。前の取引先がこうやったからって言われたら、まあそれに合わせなしゃあないっていうね。
ね、そういう、一概に客先増えるからええかっていうもんでもないわけですね。
まあ、一時的にですけど、結構しんどい感じですね、今はね。
で、それに体が慣らされるまでが大変だって。
まあ、そうですね。
そこに来て何？いやさがやら何やらって、私も、ドアラジの収録ねじ込みますし、
うん、
本当になんか、ゲームするというか、ドラクエする暇なんかなかったみたいに見えましたよね。
ああ、結構時間は取られましたね。
ね、
うん、だいぶ余裕はなくなりましたね。
ああ、そうっすか、そうっすか、そうっすか。ピッチカートさんはどうですか、うん、お仕事絡みとか。
今の話を聞いて、もうびっくりでですね、ほぼほぼ兄さんと同じで。
あ、そうなんや。
僕は2月に、まあ、同じ牛乳屋さんから、
はい、
ある地域をですね、まあ、譲渡してもらいまして、
うん、
増えたわけなんですよ、
うん。
で、それで配達コースも増えまして、その辺を組み替えまして、もう配達日もこう調整して、1日増えたような形で、もう時間がなくなってしまったわけなんですね。
はぁ。
で、それがもう2月からずっと続いとった状態で、また営業も行きいので、ちょっとかなり増やしたんですよ。
うん。
ちょっと攻めすぎてしまったんで、ちょっとディフェンスがちょっとできてない状態で、もう僕もワンヤかワンヤかやってるような形なんですよ。
へ
ぇ、もうアップアップしてるような形ですね。
うん。
で、そんな感じで、ちょっとやりつつで、ちょっとゲームする時間があんま取れなかったっていうのはちょっと悔しいところはあるんですけども。
なるほどね。
はい。
まあ、その割には先週ね、ゲーム反省会みたいな感じで二人で喋りました。
そうですね。
うん。
そうか、頑張ってやったんですけども。
そうですね。
はい。
うん。私の話はね、ちょっと、本編の中にも入れようかなと思ってるんで、まあ、その辺は踏まえながら喋りたいなと思うんですけど。
はいはいはい。
うん。
今日、まあ、話題としてはですよ。
うん、
まあ、年末ですから、うん、大掃除ですよ、
うん。
今年あった、これにハマった、そういう今、お忙しいお二人のお話聞いたところではあるんですけど、
うん、
それにつけても、そのなんか生活の中で、もちろんその娯楽であり、仕事であり、まあ、プライベートのいろいろ何かがあったとか、うん、我々のラジオマラリーということも含めてなんですけど、うん、 3人とも何があったか、今年のなんか出来事ベスト3みたいな話をしてみたいんだけど。
はいはい
はい。はい
はい。はい。というわけで、じゃあ、トーク回しましょうか。うん。はい。誰行きましょうね。じゃあ、さっきの順番にもう一回戻して、じゃあ、アニさん、トップバッター、行きましょう。
あ、はい。
はい。
まあ、僕、いやさがっていう番組やってる上、その、何かあったら全部向こうで喋ってしまうんで、被るところも多々あるんですけど、
はいはい。
ね、まあ、これは今年に限ったことじゃないんですけど、今年かなり、これに時間を割いたっていうのが、
うん
うん、漫画を見るためのアプリ。
お、
うん、
まあ、無料で見れるやつなんですけど、まあ、一時期話題になった、ああいうやつじゃなくて、違法なやつじゃなくて、一応は、ちゃんと許可は取ってるやろうなっていうところで、
うん、
まあ、その辺ちょっと紹介したいんですけど、
うん、
まあ、僕一番最初にこれで手を出したのが漫画版っていう、
うん、
BANG 漫画版っていうやつでね。
はい。
ワンで、ワンでなくてバンですね。
バングって書いてバン、ね。
うん。
うん。これがね、まあなかなか優れもんで、かなり無料でいっぱい有名どころが読めるんですよ。
はい。
うん。もう立て続けに読んだのがクローズ、
うん、
ワースト、高橋博士先生の。
うん。
これまあ前に読んだことはあったんですけど、久しぶりに読もう思って、まあ、あのセリフの少ない漫画なんで、もう携帯でスマホで見るにはもう持ってこいのやつで、
うん、
うん、めちゃめちゃ面白くて一気に読んでしまって、あとまあ前に読んだのは、銀河、
うん、
流れ星銀河の続編銀河伝説ウィード、うん、
はい、
これ60巻あるんですけど、これをちまちまずっと読んでて、全部読み切った後、次のシリーズ、オリオンっていうのを今読んでるんですけど、これも面白いですね。
あれってやめたとこですぐ復帰できるんですよね。うん、どこまで読んだかわからないようになることはないですよね。
あ、もちろんもちろん。
うん、
あの、一日何話っていう感じで。
あ、そういう感じで制限はある。うん、
そうそうそう、
あ。
あの、朝と夕方に4話ずつ読めるんですよ。
うん。
で、プラスボーナスもあったりして、結構読めるんですよ。
うん
うん、で、あと、おすすめっていうか、僕が今読んでておもろいのが、走馬灯株式会社っていうね。
うん。
まあ、死ぬ間際に、走馬灯のように、これまでの人生が蘇るみたいな、
うん、
あるじゃないですか。
うん、はい。
あれが、その、とある株式会社と呼ばれている謎の組織が、その、生きてる人なんですけど、それが、今までの人生を自分目線で全部円盤に焼いてくれてるっていう、なんかとんでも設定なんですけど、
うん、
これがね、またこのこれまでの人生を振り返るのをすごくうまいこと使ってて、
うん、
ミステリーあり、ホラーあり、
うん、
ギャグあり、
もう
めちゃめちゃバラエティに飛んでる一個一個の話が、これがすごく感動もあるし、うん、これはまあちょっと古い作品みたいですけど、ドラマ化もされてて面白いですね。
へー、
うん、あとね、まあ続々いろいろ言ってきますけど、あと僕最近ハマってるのが押見修造さんっていう漫画家さんの作品で、
はい、
まあ悪の花とか有名なんですけど、まあ読んで面白かったのが僕はマリの中、これ、やさがでも喋ったんですけど、これとか、漂流ネットカフェとか。
あ、漂流ネットカフェはね、何かって俺読みましたよ、これ。
うん。
途中までやけどね。
あ、これまあ、オチはいまいちなんで、途中が面白いんですけど、まあ、いろいろね、ネットカフェが漂流してしまってどうなんねやっていう話が、これがなかなか面白くて。うん。この押見修造さんっていう人が面白いんですよ、いろいろ。今もいろんな作品書いてはるんですけど、うん、あとね、まあ、続々言っていきます。内容に触れられないんで、続々タイトルばっかり言ってきますけど、
うん、
はいはい、
サンデーが公式出してる、小学館が出してるやつで、サンデーウェブリっていうアプリなんですけど、
うん、
これがもう H2 を丸々読ませてくれるんですね。
うん、
あの、一回最後まで読んだんですけど、また1から読み始めてるんですけど、何回読んでも面白いですね、H2。
うん、
あの、足立みつる先生の作品ですけど、はい、 あと、ここで、あんまメジャーかどうかわかんないんですけど、こう読んで面白かったなと思ったのが、死神坊ちゃんとクロメイドっていう作品が。
ああ、わかんないですね。
うん。これがね、まあ、メイドさんがね、その、ちょっと、ある金持ちの坊ちゃんが呪われてしまって、何かに触れたら、それが全て死んでしまうっていう呪いにかけられたんですけど、
うん、
その坊ちゃんと、その、メイドの話なんですけど、メイドがね、めっちゃ可愛いんですけど、この坊ちゃんに惚れてる。で、坊ちゃんも心を開いていって、メイドに惚れていくっていう話なんですけど、これがめちゃめちゃキュンキュンするんですよ。うん、これフィチさん呼んだらキュンキュンしまくると思う。うん。とんでも設定なんですけど、すごくうまくこの設定を使ってるっていう。
はいはいはい、はい。
うん。まあ、サンデー他にもいろいろあるんですけど、まあ、ちょっとエッチいやつもあるんですけど、その辺はちょっと省かかしてもらいまして。
はいはい。
うん。あと、漫画ワンっていうアプリ。
うん。ああ、それは僕も持ってますわ。
うん。これでね、今読んでるのが、アイアムアヒーロー。
アイアムアヒーロー、はい。
これ、まあ、かなり話題のっていうか、映画化もされましたし。
俺、前ね、スピリッツ買ってたんですよ。
うん。
あの時、まだもう連載真っ最中だったってやつなんで。
うん。うん、
途中までだから、紙面で読んでるんですけど。
ああ、ほんだこれ、続きから読めますよ。
ああ、そうですか。
うん。
へえ。
こっちはね、このアプリは1日1話っていう感じですけど。
うん。
まあ、アイアムヒーローは、まあ、話題になるだけあってめちゃめちゃおもろいですね。
うん。
うん。うん、あと、僕が昔から好きな、これまで読んだ中の漫画の中で、10本の指に入る作品なんですけど、大井龍馬。
あの、
うん。小山優先生。
ああ、
うん、これめちゃめちゃ好きなんですけど、これも無料で読めるんですよ。
うん。
うん、あと、ま、この辺は、あれですけど、結構使ってる人も多いかなと思うのが LINE 漫画。
うん。
これは、作品も結構多いし、結構たくさんいろいろ読めるんで、
うん、
これで読んでおもろかったのが、君の膵臓を食べたい。
ああ、映画化してるんですよね。
そうそうそう。
はいはいはい。
うん。これ元は小説らしいんですけど、
うん、
映画はちょっと変えてあるらしくて、
うーん、
小説に近いのは漫画らしいんですよ。
うん。
うん、で、まあ僕漫画しか読んでないけど、これボロボロ泣きましたね。意外と短い話やったんで、すぐ読めるし、これはおすすめですね。
うん。
うん、あと、まあ、ここで読んでおもろかったのが F。
F?
古いですけど。
ジャッキー出てきたんか。
そう。これはね、懐かしいな思いながら、最初の方しか記憶なかったんで、最初の方はもう群馬がもう何、ワンパクすぎてムカつくんですけど、だんだんこのワンパクさが生きてくるんですよ。
うん
うん。まあ、いわゆる F1 目指して、レースに挑んでいく話なんですけど、
う
ん、まあ、ようできてる、今、ひじり編でやったんですけど、
うん、
まあ、ひじり編最後ちょっと泣きそうになりました
、ね。泣きますよ。
ひじり編は良かったですね。
あ、
今この先、ちょっと話忘れてるから、まだ途中なんで、楽しみなんですけど。
何人たりとも俺の前は走らせないですよね。
そうそうそう。
あれテレビ全部やってないですよね。
やってないですね。
うん。やし、ひじり編はね、結構変えたあったみたいですね。
あ、
うん、結構衝撃らしいもんで。うん、
当時、あれを、まあさすがに、しかもなんか日曜日だったかの朝のにやってたような覚えがあるんですけど、
うん、
あれはやれないと思いますよ。原作のままですと。う
ん、そうですね。まあまあ大人の話なんでね。
うん。
うん。
メイクはいいですね。
メイクいいですね。あと、これ、まあ、LINE 漫画じゃないんですけど、漫画版の方で読んでるんですけど、レースつながりで言って今一番おもろいのがカペタ。レース漫画なんですけど、うん、
はいはい、
この、レース漫画はもうかなり熱いですね。
へ
ぇ、うん、小学校から始まって、
ね、
カートから始ま
って。カートからですか、
うん。うん。で、今フォーミュラーに挑戦してる途中を読んでるんですけど、
うんうん、
まあ、これも泣きそうになりますね。めちゃめちゃ熱い話です。
めっちゃ読んでるじゃないですか、アニさん。
結構、だからね、1日1話とか言われたら読まなかんってなるんですよね。読まんともったいないっていう気になってしまって、次々読んでしまうんですよ。
ゲームしてないだけで、結局ログインボーナス的なところを狙ってるわけですもんね、これ。
そうそうそうそう。
これ、買いたくなったら買えるんですよね。
あ、もちろん買えますね。
あ、
うん、まあでもアプリそれぞれで買うとややこしいから、買うとなったら僕は Kindle とかで買うんですけど、
うんうん
うんうん、だからアプリの制作者には運営にはちょっと申し訳ないんですけど、一応無料で読める範囲で読ませても
らって
ると
。まあね、向こうはこういうのに出すことによって宣伝になるわけですからね。
そうですね、僕が今ここで喋ってることも宣伝になってますから
ね。多分ね、これうちのかみさんもね、あの夜あの寝床に入ってからみたいな感じで、読むときは、大概こうやってなんか、無料アプリみたいなのを回して、
うん、
ちょうど寝る間際の30分ぐらい読むにはちょうどいい感じらしいんですよね。
ああ、ちょうどいいですね。
あ、
うん、
ちなみに、アニさんってさ、これは、
うん、
今お使いの iPhone でしょ、これ。
iPhone ですね。
機種は10だったっけ ?11。
いや、まあ、後で言おうと思ってたんですけど、11なんです
ね。うん。で、大きさは、だから私が 6S なんで、そうそう変わんないやつですよね。
いや、大きいですね。
若干大きいのか。
いや、一回り大きいです。
プラスみたいなデカさではないんでしょ？
プラスまではいかへんけど、6から見ると、だいぶ大きいと思う。
大きいか。
もう通常サイズがでかいですもんね。
う
ん、
あ、そう
か。
そうそうそう。うん。
なんかやっぱね、俺、毎週漫画として読んでるのは、
うん、
日曜日更新の、筋肉マンなんですよ。
はいはいはい。
これまさに1話、最新話を、が日曜日に配信されるので、
うん、
それを読んでから寝ると、
うん。
うっかり寝床に入って寝てしまって、朝読むこともあるんですけど。
うん。
だから、若干ね、やっぱ、この大きさだと読みにくいなってなってこともあるんですけど、
はい。
電子ブックリーダー、もしくは、うん、なんだろうな、アマゾン、うちの息子が使ってる、アマゾン、ファイヤー HD ってタブレット。
うん。
7インチとか8インチだと、なんか、ちょうど読みやすそうだな、なんて思うんですけど、
うん。
ああいう端末欲しいな、なんて思ってましたよね、俺はね。
うん、もう読むのに特化するんやったら、Kindle はまあまあおすすめですね。
ああ。
うん、Kindle タブレットは。
うん。
うん、あれはすごく、電池が持つんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
うん、1週間ぐらい読めるんで。
うん。
うん、まあ、動きはもっさりしてますけど。
カラーもあるんでしたっけ？
え？
カラーもあるんでしたっけ？白黒だけでしたっ
け？いや、Kindle は白黒だけですね。
だから電池が持つんでしょ、多分。
そうそうそう。ね、カラーで読みたかったら別に iPhone とかで読めるし、
うん、
どっちからでも読めるって感じですよ。
なるほどね。
うん。
やっぱ電子ブックリーダーみたいなやつっていうのは少し気になりはしますよね。
最
近そういう流れですよね。
そうですね。こんだけ無料で読ませてもらったら、本当に、ちょっと僕らやっぱ漫画好きなんでたまらないですね。
うん、アマゾンのアマゾンプライムだとね、雑誌なんかも読めますもんね。
ああ、そうですね。
そうなると、今度雑誌だと、携帯じゃちっちゃいなって思っちゃうじゃん。
そう。僕、ファミ通も購読しようたんですよ、アプリの方で。
はい。
で、iPad の方だったら、よく普通に見れてたんですけども、iPad 手放して iPhone になった時にはもう見れないですね。
ちっちゃいですもんね。
ちっちゃいですね。いちいち拡大しながら見るときの面倒くさくなってやめました、
ね、ただ、ファミ通なんかに特化して言っちゃうとね、何年ぶりにこの間ファミ通買ったんですよ。いや、読むとこないっすね。
ちょっと、薄くなってませんでした？
薄いなーっていうのと、
びっくりしたでしょ。
あと、半分ぐらいがもうなんか携帯、いわゆるスマホゲームのになっちゃうじゃないですか、今のは。
うん。
あ、俺が読みたいもうファミ通じゃねえなーって思いながら読んでましたね。
僕、ソフトバンクなんで、ヤフープレミアム会員に自動的になるんですけど、
はい。
ヤフープレミアムやったら結構それだけで無料でいっぱい読めるんですよ、雑誌とか。漫画も読めるんですけど、漫画は一冊単位でダウンロードして読めるんですけど、めっちゃ読めるのはいいんですけど、 その他のアプリで1日1話読まなかんって思ってるから、そっち側まで手が回らないんですよね。だから、意外と、なんやろ、なんか、すごく大盤振る舞いしてくれてるヤフープレミアムが逆に負けてしまってるっていう、なんか。
なるほどね。
1話、1日1話がちょうどいいんですよ。
まあ、時代っすね、ほんま。
はい。
なるほどね。
はい。
うん、まあ、あの、いいですよ。あの、この、アニさんのその何、やっぱ過去に読んだものをもう一回読むのもあるし、
うん、
まさに新しい間口を広げてくれる。今ほら、
うん、
今見ながら、兄さんが言ってたやつ、検索しながら見たんですけど、
うん、
これは兄さんが読むのっていうのはもう出てきたじゃないですか。
はいはいはい。
それのってほら、どこにアンテナが立って見る読むかとかって、人にそれぞれじゃないですか。
そうですね。
ね。なので、うん、そういうふうになんか、自分が触れたことのない、これは別に、どんなエンターテインメントでも一緒で、
うん
うん、ゲームだろうが、漫画だろうが、それはね、同じかなーなんて思いますしね。
うん。
なので、ちょっとなんか面白い話でしたね。
はい。
はい。じゃあ、ピッチさん。
はい。僕はですね、7月にですね、PC を新調しました。
はい。
はい。Core i7 の8700の、グラボがタイタン X ですよ。これが前世代なんですけども、まあ、前世代の時代で最強のグラボと言われとったやつなんですよ。で、このグラボが今でも中古で25万ぐらいするんですよ。
え？
むちゃくちゃいいよ。で、めっちゃ欲しかったんですよね、これ。で、表面はこれガラスパネルなんですよ。いわゆるスケルトン。で、中が見えて光ったりするやつで、うん、もう見た目もですね、カラフルでかっこよくて、インテリアにしてもすごく気に入ってるんですよ。
うん、
で、うん、僕の友達の友達が、元パソコンショップでの店員だったんですよ、
うん、
でその人が趣味でいろいろパーツを集めて組み立ててヤフオクで売ったりしてるんですよね。
なるほど。
でその人と知り合いになりまして、でその方にそのかなりハイスペックに仕上げていただいたのを、まあ、格安で売ってもらったんですよ、
うん、
で2年前にですね、今前使ってた PC があるんですけども、うん、あれを仕事用に回したんですよ。で、あの PC も普通に考えたらめちゃめちゃゲーミング PC なんで性能はいいんですよ。
うん、
いうのが、仕事用の PC がもうポンコツで、スーパー遅くてイライラしとったんですよ。
うん、
で、どうにかしたいのもあって、この身長の移動を考えまして、
うん。
うん。で、スムーズに切り替えまして、で、ちょうどもう変えたついでに、オフィス。
うん。
オフィスをですね、僕今まで2002をずっと使ってたんですよ、無理やり。
うん。
うん。あれをですね、これを機に、サブスクタイプのオフィス365にしました。
はい。
これもめちゃめちゃ快適で、これなんで今まであんな無理してケチって、古いの使ってたのかですね、アホか思うぐらいですね、快適なんですよ。これ、皆さんオフィスはどれ使ってます？
入ってたもの、もしくは俺のなんて入ってないから。
ええ。
この、オフィスの互換ソフトみたいなやつ。
キングジムのやつですかね。
キングジムかもしれない。
アニさんは？
今見てるんやけど、このオフィスなんやろ。いや、新しいと思いますよ。を、安くで買いました。
おー。でも買おうかどうか悩んだんですけども、うん、ちょっとやっぱりサブスクが最近流行ってるんで、まあ。
それ月額でしょ？
月額、年でしましたね。
いくらなんですか、年？
1万1000円ぐらいでしたね。
あ、まあまあですね。
まあまあですね。
ただ、クラウドも、ワンドライブか、容量も結構ありますし、
うん、
まあその容量がある分ですね、仕事、家と仕事の PC をですね、こう共有が可能になりまして、
うん、
まあ僕としてはめちゃめちゃ便利になったんですよ。
うん、
で、オフィスも2002からはかなりバージョンアップしたんで、もう快適で、UI とかもすごく可愛くなってですね、すごく作業しやすいんですよ。
UI は可愛い？
可愛いんですよ。
可愛い必要はないですよ。
いや、可愛いがすごくなんか楽しいんですよ、仕事が。
そうかな事務的なもんじゃないのかな、
それではやっぱり、可愛いはですね、こう、僕もやる気が出るんです。
可愛いは誠意ですか？
そうです、そうです。 であともうここも綺麗にして、あの仕事のですね牛乳、宅配牛乳の請求出しのソフトがあるんですけども、これもですねずっと古いバージョン使ってたんですけども、まあ、今回もこれを機に変えました。まあこれは軽減税率の理由もあったんですけども、
うん、
これも新しいのに変えたんですよ。したらまあむちゃくちゃ快適でしたね。これも何をケチったんかね、アホなぐらいですね、快適ですわ。やっぱりですね、仕事周りはですね、ケチっちゃいかんなと思いましたね。快適するためには。
うん、ああ、そうですね。
ええー。だからもう、この辺をきれいにして、事務作業を簡略して、ゲームする時間を作っていこうかなと思うんですよね。
ああ。
うん。で、これでやろうと思えば、家の PC、あ、仕事用の PC でも、
うん、
その、スチームできますし、ドラクエもできますし、
うん、
その辺、まあ、にやりとちょっと悪いこと考えたんですけども。
え、新しく買った PC はいくらだったんですか？
え？
え、言えないんですか？
あ、言えますけど、
うん。
まあ、17ぐらいですね。
ああ、まあでも、高性能やったらそれぐらいでしょうね。
これがほんまはもっとしますからね。
うん、それを安くで買ったっていうことはそれぐらいですよね。
そうです、
はい。うん。
だからほんま、これ分解して売ったらもっと、錬金できるような形なんですよ。
いや、言うてる意味がわからないですけど。
あ、もう僕もできないですけども、そのお兄ちゃんはそう言うてましたね。だからやっぱり、この辺を快適にしたんで、今年はちょっと事務作業を楽しんですよ、年末の。請求書出しとかでもですね、
うん、
ルンルンしながらやってますよ。
単純やな。それでルンルンできるんや。
なりますよ。
そうか。
いや、ほんま古いのですね、もうケチって使ってたのがアホみたいですね。
うん。
まあそんな感じなんですけども。
うん。
特にオチはないですけども。
まあでもまあまあパソコンの話からのね、お仕事の話ね。
そうですね。やっぱ新しいもの使うといいですね。
うん。
うん。うん、まあ、テンション上がりますよね。
上がりますね。
うん。なるほどね。
はい。じゃあ、ケンタロウさんは？
私。
はい。
これ、これも、兄さんに習ってかな、最初は。まずは。
うん。
娯楽の話しようか。
うん。
今年ハマったもの。
うん。
ちょっとこれ後ほども喋りますけど、
うん、
いろいろ買ったものあるんですよ。
はいはい。
その中でアマゾンの、オープニングトークでも喋りましたよね。アマゾンファイアースティック TV。
うん。
アマゾンのサブスクサービスの、まあ、ドラマとか、アマプラを見れるやつですね。テレビに接続して、うん、見るってやつなんですけど、
うん、
これ 4K 版を買いまして、
うん、
セールもしてたのでで買ったんですけども、それでですね、ウォーキングデッドを見たんですよ。
はいはいはい。
まあ、あれですか、これデスストランディング回も時も喋りましたけど、
うん、
デスストランディングにノーマンリーダスが出てくるので、その影響もあって、うん、これ要評判あるいいし、
うん、
長いシーズンもちょっとそこだけは気にはなったんですけど、こんなに見るかいなと思いながらも、
うん、
とりあえずシーズン1を見てみようと、
うん、
ちょうどねドラマとドラマのいわゆる狭間の 1,2 週間があるじゃないですか、
うん、
なんでそこでウォーキングデッドを見たのが運の月ですよ。
でしょう。
でシーズン1って6話しかないんですよ。
うん。
うん。
ドハマりですよ、これで。
わかります。
海外もののね、ドラマ、ハマったのって久しぶりじゃないかな。
うん。
かつてはですね、まず X ファイルから始まり、
うん。
あと何見たかな、ロストとかね。
ああ、いいですね。
うん、ロスト最、なんか、お尻覚えてないんですけど、むしろ最後まで見たかいなと思ってるぐらいですけど。
僕も途中までですね。
なんか、最後尻、なんか、風呂敷広げすぎ感がないですかみたいな。
まあ、まあ、アメリカドラマはそうです
ね。お前少しぐらい畳めよみたいな感じになってきたところでやめたみたいな気がしたんですけど。
うん。
あの、ウォーキングデッドはまだ継続中でもあるんですけど、
うん、
いやその、単純にゾンビものとして見たつもりだったんですよ。全くほら知らなかったんで、うん、ゾンビものだっていうぐらいしか知らなくて。
うん、
いやこんなに、しかも今現在なんですけど、
うん、
昨日シーズン6の16話見終わりました。
ああ、はいはいはい。
早いっすよ、だって。
うん。
ついこの間ですよ、ワン見始めたの。
いやいや、止まらなくなります、あれは。
うん。うん。ケツの締め方がうまいとかね、その次に繋がるような喋りをするので。
うん。
うん。あと、なんですかね、普通ならね、かっこいいお兄ちゃんとか、かわいいお姉ちゃんみたいなのがいた方が、人気あると思うんですけど、
うん、
あのジジイババアというかおじさんおばさんがすごくこう活躍するじゃないですか。
そうなんですよ。
そこなんですよ。なんかなんとなく、うん、年齢が似たような人らとかが活躍するんで、うん、
いやどう考えてもこっち生き残るやろうと思った方が死んじゃうから、
ね、そう
絵的にこっちやろうと思う方がね、うん、先に死んじゃうん で、
なんだったら別にゾンビ怖くないですもんね。ウォーカー怖くないですもんね。
うん、途中から普通の飾りみたいにな
って人間ドラマなんですよね。
うん、まあむしろやっぱ続いてるにはそういう意味があって。
うん。
うん、だから、なんかいわゆるキャラクターの出入りも、やっぱ激しくはあるんですよね。
うん。
うん、でも上手に、なってるんで、割とその、なんだろうな、このキャラ、なんか、うっすーみたいな、たまに出てくるんですけど、
うん、
突然のクローズアップ話のクローズアップがあってそこにターゲットが絞られて、
うん、
みたいなのがあって、それでやっぱウォーキングデッド多分正月ぐらいまででお休みも長いじゃないですか、
うん
うん、でドラマとかもまだ始まんないでしょ新春ドラマみたいなのは、うん、なので、はい、そういう意味ではまだ楽しめるしぶっちゃけ、うん、ウォーキングデッドのシリーズ見てるだけで、アマゾンファイヤースティックの元取ったと思ってますもん。
あれまだあんまシステム理解してないんですか、ね、リモコンみたいなのがあるんですか。
あ、うん、専用のがついてるんですよ。
あ、そうなんですね。
あ、で、ほら、ピッチさん、ああいうのの、なんていうの、挙動みたいなのすごい気になるでしょ
そう、そうなんですよ。それを危険になってたんですよ。
超キビキビしますよ。
あ、そうなんですね。
なので、4K 持ってるんであれば、4K の、ファイヤースティック 4K っていうのを買った方がいい。2000円ぐらい高いんですけど、
うん、
セールになるともう、5000円でお釣り来るぐらいで買えますんで。
うん。
うん。
ちっこいのなんか刺すような感じでしたよね。
そうです、そうです。USB メモリーのでっかいやつなんで、
うん。
あれですよ、仮面ライダーダブルのベルト、変身ベルトの、メモリみたいなぐらいの大きさなんですけど。すいません、わかりづらくて。で、まあ、ちょうど、うちの神さんがね、ちょっとし、うちで見る時間がかなり多かったもんで、
うん、
ぶっちゃけ俺よりも神さんでもっと撮ったと思ってますんでね。初月で。なので、月額500円なんて安いもんですよ。
うんうん
うんうん、というようなちなみにもうそのゾンビつながりじゃないですけど、
うん、
この間 PS4 買ったじゃないですか、
うん、
ラストオブアス名作、
うんうん うんうん、
あれも名前だけしてて、
うん、
どんなゲームか知らなかったんですよ、
うん、
でも100円って言われたんで買ったんですけど
すごいですよね100円
まさにウォーキングデッド感がすごくて、
うん、
いいですね。プレイするウォーキングデッド感がすごく強くて。
はいはいはい。
うん、やっぱり同じようになんかドラマ、人間ドラマっぽい感じをもうすでに受けてるので、
うん、
お正月の楽しみにとっております、これ。
声も山ちゃんですね。
そうですね。
うん、
はい。私の一本目はウォーキングデッド。
うん。
兄さん、2本目、はい、
うん、これもまあ、いやさがでちらっと喋ったんですけど、僕、今年の頭ぐらいに、アップルウォッチを買ったんですね。 うん、まあ、まあまあ、高額やったんですが、まあ、これは、前に言いましたよね、ドアラジの忘年会で、
うん、
僕、ペブルっていうスマートウォッチを
買
って
スマートウォッチの話しましたね、はいはい。
うん。あれは、その、アップルウォッチの足りないところを補ってる、こっちは素晴らしいみたいなことを言って、うん、防水だとか、その電池の持ちがいいとか、い
ろ
い
ろ言ってた、言ってた。
言ってたんですけど、うん、
言い聞かしましたね。
うん。アップルウォッチを買ったらね、もうこの、何、本物感っていうかね、これやと思いましたね。
じゃあやっぱり言い聞かしたわけじゃないですか。
いやいや、あれはあれで良かったんですけど、安かったしね。うん、
ね
やっぱでもね、iPhone 使いなんで、
うん、
iPhone との相性はもうバッチリですわ。
あね。
って言いながらも僕はずっと iPhone7 をずっと使ってて、
うん、
やっぱ挙動がちょっとおかしい時もあったんですよ。
うん、
ポッドキャスト聞いてると、なんか、ポッドキャスト聞いてんのに、その、アップルウォッチでは、その、それを表示してくれないとか、
うん、
うん、早送りしよう思ってもできないとか、そんなんがあって、あ、なんかちょっと、不具合出てんのかな、ぐらいに思ってたんですけど、
うん、
長年使ってきた、もう4年ぐらい使ってた iPhone7 が、
うん、
もう電池が全然持たなくなってきて、
うん、
で、つい先日、そのソフトバンクから、機種変更してくれたら、1万5千円引きますよっていうのが、届きました。
うん、
まあ、これまでも何回かあったんやけど、
う
ん、
もう帰ってくれと。
さすがに電池がやばいなと思って、
うん、
で、まあ、このタイミングでちょっと変えようかなと。
うん。
うん、で、まあ、でも、はっきりと決めずに、iPhone8 にしてもいいし、
うん、
なんやったら、ワイモバイルとか、
うん、
違うところに乗り換えてもいい。とりあえず一回ソフトバンク聞きに行こうって思って、
うん、
パソコンでバックアップ取ったんですよ。
うん、はいはい。
ほんなら、固まってしまいまして、
うん、
iPhone が、
はい。
うんともすんとも言わないですよ。
え？
もう再起動もできない。
うん、
まあ、これはやばいと思って、
うんうん、
その、電話が使えへんかったら仕事もできへんし、うんうん、っていうことで、もう速攻ソフトバンク駆け込みまして、
うん、
日曜日に行ったんで、もうめっちゃ待たなあかんかな思ったら、
うん、
まあ、ソフトバンク素晴らしいですね。
うん、
待ち時間ゼロでしたね。もうほんですぐ、うん、ですぐそのおじさんが寄ってきてくれて、
うん、
今日はどうされましたって言うから、いや、ちょっと動かなくなったんですって、
うん
うん。ほんで、もうもしこれ直らへんかったら、その新しい機種に変えたいんですけどって言って、
うん
とりあえずアップルに電話しますんで、アップルの指示に従ってくださいって言われて、そこで電話つないでもらったんですよ。
はい。
なまあそこではその、まあこうやったら、復帰できるかもしれんとか、まあいろいろアドバイスをもらって、
うん、
その場では復帰できなかったんですよ。
うん、
で、まあでも、そのまま帰って、その、使えるかどうかわからん iPhone を持って帰るよりは、もうこの場で機種変してしまおう思って。
うん、
で、もう何か機種変しますって言ったら、どれにされますか、
うん、
ほな、まずちょっと iPhone 11の見積もり出してください、
うん。
めっちゃ高いんですよ。
そりゃそうでしょ。
いや、今まで、発売されてすぐの機種を買ってもそんな高くなかったんですよ。
うん。
補助が出るっていうか、
うん、
機種代を割引いてくれてたんですけど、
うんうん、
それがなくなりましたとか
言って。まあ、そうですよね。分離プランみたいなのがもう適用というか、そうしないといけないみたいになったんですよね、確かに。うん。
だから4年も持ってたもんやから、そういうことに疎くなってて、
うん。うん
で、4年も持ってる iPhone7 やから、下取りも全然大したことなくて、これは困った思って、まあ下取り言うても壊れてたからもうどうしようもなかったんですけど、
うん、
ほんなら iPhone8 だったらどうなりますって言ったら、月何百円か安くなるだけですってこう言われて。
ほんま変わらんでしょ。
これやったら、ちょっと Y モバイルやったらどうなりますってか聞いたら、Y モバイルも、安くなるんですけど、iPhone8 しかないんですと言えて、
うんうんうん。
で、しかも、僕今、iPhone7 では 128GB 使ってたんですけど、
うんうん、
32GB しかないですって言われて、いや、それでは全然足れへん言うて、 もう選択肢がどんどんどんどんなくなっていくんですよ。
あ、
もう泣く泣く、ほんなら iPhone11 でって言って。
なんか、ウキウキで変えたんじゃないんですか？
そう。選択肢がなくなったんですよ。
うん、
で、いや、もうちょっとここで置いといて、その、他の会社聞きに行きますっていう余裕もないわけですよ。もう潰れてるから。
うん。
うん、ほんならもう、社内から、iPhone11 でってなって、
うん、
これが2年払いと4年払いがあってね。
うん、なんですね。
4年払いやと、2年後に、それを下取りに出してくれたら、
うん、
その後の機種代を払わなくていいですって言われた。
うんうんうん、
しかも月々が安くなる。
うんうん、だって48で終わるんだもんね。
そう。あ、一瞬それいいなって思ったんやけど、あ、これでも4年後に必ず、いやじゃあ2年後に必ずソフトバンクを持たなあかんってことですよねって言ったら、
うんうん、
そうですねって言われて、
うんうん、
そこで考えたのはやっぱり2年払いにしといて、1000円ぐらいしか変わらへんから、
うん、
ほんなら2年後にその iPhone11 下取り出すのと変わらへんのちゃうのと思って、
うん、
ってなったら、あ、もう2年後でいいですって、
うん、
うん、結果にめっちゃ高くなりましたけど、
うん、
もう選択肢がなかったんで、それで iPhone11 になりまして、ごっつテンション低い。
あの、普通、ピッチさん言うように普通なら、イレブンにチャンスは言ってね。
そう。めっちゃテンション低い帰り道やったんですけど、
うん、
まあ、家帰って、そのアップルに言われた指示通り、iPhone7 をいじってみたら、復旧したんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
だからデータは全部移し替えができたんで、
はい。
うん、
使い勝手は iPhone11 の方がいいんで、
うん、
だんだんだんだんテンション上がってきて、
うん、
iPhone11 めっちゃええやんってなってきて、
あ、これ7に比べると全然違いますよ、さっきの僕のあれと一緒で。
全然違います。あの、ホームボタンがなくなったんで、
すぐ慣れるでしょ。
すぐ慣れますね。顔認証もすっげえ使いやすいし、あれ、すごいですね。横向いてても起動しますよね。
うん、
へ、うん、もうだって戻れんでしょ昔に。
で、最初ね、 iPhone11 手に持った時にデカッと思ったんですけど、
うん、
1時間も使ってるうちに、
うん、
iPhone7 見たらちっちゃってなりますからね。人の目の慣れ具合ってすごいなと思って。で、最初言ってたその Apple Watch の動きのおかしさっていうのが、
うん
うん、iPhone11 に変えたらなくなったんですよ。うん、
つまり、あの、7が悪さしてたってことですか？
7 がやっぱ使い続けてるせいか、
うん、
なんかいろいろ不具合が出てたんか、
7に合わせて、なんか調子悪、合わせた分、なんかおかしくなっとったんですね。
うん。11にしたらすっげえ挙動が良くなって、
うん、
うん。全然問題なくなりましたね。
へぇ、
うん、もうフルに使いこなしてる感じですわ。
でもデータ良かったですね。大丈夫で。
ああ、あれはね、イヤサガ用のね、メモをいっぱい取ってたんで、
うん、
あれが復旧できひんかったら、僕はもうイヤサガやめなしゃあないぐらいに思った。
ダメだ、もう、あの、兄さんのイヤサガやめるってほとんど詐欺に近いですからね。
いやいやいや、でも、あれ一からまたメモ取ろう思ったら、僕何十時間もイヤサガ聞き直さなかった。何百時間ですよ。
でもめっちゃ焦ったっしょ。うん、
めちゃめちゃ焦りましたね。
僕、その、ちょうど2年前でした。ボットに落とした時、そんな感じでしたよ。
一緒にすんな。
もう、どうしようか、どうしようか、ほんま、涙ですが、焦りました。
青食べるとはこういうこと。
どうしようって、ほんま、ナイフに構わずもう漁ってましたからね、匂いつく
か。それほどではない。まあ、それは嫌さがで喋ったことやから、あれやけど、うん、ピチさんがね、組み取り式の便所に落としちゃったんですよね。
あいなく買いましたね、それから、
うん。それを無事救出したというね。
そうですね。
恐ろしい話がありましたけど。
するな、言
って。いや、ほんま、アップルのその防水はもう感動しましたよ。
そうか
な。
うん。
まあ、ちなみに40分使っても大丈夫だったということ。
まあ、っていう感じで、まあ、iPhone11 今気に入ってかなり、うん。アップル製品フル活用って感じですね。
色は何
色はね、一色しかないって言われて、選択肢がなくなっていって。
今回バリエーション大幅なイレブンで、選択肢がなかった。
選択肢がなくて紫になりましたね。
うわ
紫
中途半端っす
ね。でも、一応そのラインナップの中ではセンターに立っとるやつですよ。
ある
うん。パステル調の紫なんで全然大丈夫です。しかもカバーつけたら全く見えない
です。あれですよね。あれですよね。こういう言い方ですけど、高貴な色ですからね。
ああ、そうですね。
ね。そういうところが、まあ、機械が人を選んだのかもしれませんですね。
そうですね。で、まあ、おかげで僕も今、ボトムズ乗りになりましたんで。
ああ、なるほど。
うん。
タピオカじゃなくてボトムズですね。
ボトムズの方になりましたね。
そうですね、はい。iPhone、Apple Watch の話ね。
はい。
はい。P さん2本目。
はい。ちょっともう今回完結なんですけども、うん今年はですね、久々に他番組のゲスト出演してきました。
うん。
はい。これもちょっと話させてもらったんですけども、ラジオさんの方にですね、初めて僕ゲスト出演させてもらいまして、
うん。
そこで行われた第2回ダジャレラジオさんの方に参加させてもらいまして、
はい。これちょっとリンク貼っときますんでね、ここに、ね、
はい。
はい、ピチさんの、まあ、ずっこけなのか、そうでないのかをちょっとぜひ聞いていただきたいなと思いますけど。
まあ、そこで、なかなかいい賞をいただきまして。選ばれましてですね。まあ、ネタバレになっちゃうんですけど。まあ、でも大人になってですね、こう、何かの賞をいただくことってそうそうないじゃないですか。
うん、なるほど。
僕、めちゃめちゃ嬉しかったんですよ。昔ですね、金子お兄さんが開催された、滑らない話選手権
も、はいはい、
アットチャンネルラジオね。
はい、うん。あれもですね、あと一本のところでちょっと逃しちゃったんですよ。
ああ、そうですね。事実上の優勝と言われたの
に。そうなんです。そうなんです。だから今回、ほんま嬉しくて嬉しくて、やったーっていう感じだったんですよ。何かタイトルが欲しかったんですね。
うん、
ただですね、まあ、久々にド緊張しましたよ。
うん。
もう始まる前、数分前までですね、柔軟や筋トレやして、すごい体温めとったんですよ。
いらないでしょ、そんな。
で、これやりながら、
僕は。ラジオさん聞いてない人には分からへんから、どんなことをやったかを言ってください。
日常会話の中に、どれだけ、ダジャレを入れ込むかっていう、まあ、コンテストみたいなことやっておるんですけども、で、うん、僕のテーマがアイドルというテーマで、うん、この会話の中にどれだけアイドルの名前であるとか、アイドルにまつわる単語を組み込めるかというですね、うん、内容を審査する、大会だったんです。
うん、
これにうまいこと、考え、入れ込んできたんですけども、まあ、久々に勉強もしましたし、緊張もしまして。で、この緊張感が、僕ドアラジに最初に出た時の緊張感をすごい思い出したんですよ。
あ、そうっすか。
あの時も、もうめちゃめちゃ緊張して、うん、柔軟や筋トレして、すごい体温めとったんですよね。
あ、
だから声がすごい張ってたんですよ、最初。
もう、イヤサガも、うん、ドアラジも、そんな準備運動とかしないですよね。はい
最近はすみません、そうなんです。
はい、行きますよ、ドーンみたいな感じで行きますもんね。
ええ、そうです、はい。
うん、
まあ、いいんだか悪いんだかあれなんですけども、うん、ちょっと新鮮さをものすごく思い出したんです。そういうところで新鮮な一面。
会話の中に全然アイドル入ってこないですけど。
今ですか
全然入ってこないですけど。
ああ、そうですか。うん、ですね。まあ、もうですね、僕もう、ガラスの40代なんで、もういい年じゃん、うん、
それは使い方そのままやからね、ダジャレになってないですから。
まあいい年じゃん
もういい年じゃんですね、
年、うん、じゃん、うん、うん、でまあそうそうね、落ち着いてギンギラギンにさりげなく さりげなく過ごしていこうかなと思ってる。
終了
ようそれで勝ち抜けましたね。
ひどいざまですね、本当にね。
うん、いや、まあ、本番はもうちょっとうまく喋ってるから、ね、よかったら聞いて。
ラジオさんのお二人聞いてるか分かんないですと思うんで、はい、あれですし、まあ、聞かないことを祈りますけど、
ええ、
ほら、第1回ダジャレラジオさんの方には兄さんだったじゃないですか。
はいはい。
で、これまた、あれですよ、優秀な成績で。
うん。はい、
ね。ファイナリストに残られたっていうのもあって、うん、これが2年前ですね。これも探しておきましょうかね、一応ね。で、今回、ピッチさん取ったと。
はい。
まあ、お二人とも、イヤサガみたいな代表で行かれたとは思うのであるんですけど、
はい。
うん、俺、ものすごいプレッシャーかかるじゃないですか。
第3回。
うん。2年後らしいですけど。
はい。
うん。飲みにされないことをちょっと私に言っときますよ。
いきなり。
いきなりですか？
赤髪。
赤髪来ますから。
招集令状が。
そうです。キャンセルできないですから
。お断りできない感じですね。
そうですね。
ユンユンさんの感じを聞くと。
でも男としてそれは避けられない戦いですから。
いやって言ったやんって言ってね。うん、
はい。まあ、懐かしい、ちょっと経験をさせてもらいました。
あそうですか。
はい。
いや、しかしまあ、ですね、もう、ね、ポッドキャストの生活も長いですから。
ですね。
うん。まあ、そうやって、予想番組の番組さんからお声がかけていただけるなんて、我々は本当に嬉しいことなんで。
ああ、そうですね。ありがたいですね。
ホームじゃなくて、アウェイっていうのはすごく大事ですよね。
うん。
兄さんも、うん、ね、他の番組出たりっていうのもあったし、これは、某番組に米屋さん出てたんですけど、
はいはいはい。
誰かわかんないぐらいでしたもんね。
ああ、まあ、あれはなんか音声が、ちょっと僕の声がちょっとこもってる感じでしたっけね。あ、僕言ったか。米屋の声がね、ちょっとこもってる感じでしたからね、
うん。ものすごい真面目モードで。
そうですね。
あ、なんやこの人って思いましたね。
ねえ、つまらんやつでしたね。ちょっとぐらいはボケろよって感じ。
まあ、うん、あれはそういう番組ですけど難しいですよね。うんうん、
いや、まあ本当にいろんなお声かかるのは、私も楽しみにしてますので、ぜひ。ね、そんな話で。じゃあ、はい、ピッチさんは、アウェイの地を踏んできたという話
ね。そうですね、はい。
2本目。俺の2本目。もうこれもまあ、だってドアラジ喋ったもん。
うん。
音楽。
あ、いやいや
音楽って、なんてないもんね、あと。
一応聞きましょうか。
ああ、まあ、はい、相変わらずの、おホテイさんですよ。
はい。
うん。
この年末もなんですよ。
うん。
年に2回も行けるって嬉しいなと思って。
あ、で、今年行きました、今年行ったんですよね。
そうです。8月に。
ですね。
うん、
うん。うん。8月に1回行って、で、この年末にもう1回。今度は仙台なんですけど。
早いですね。
うん。まあ、なんですかね。かつてにも1回こんなことやってるんですけど、その、うん、1回ツアーを閉じて、
うん。
リプライズツアーつってね。セットリストとかも、ガラリと変えて、
うん。
うん。やるツアーをもう一回するってことで、
うん。
今度は、首都圏、結構、地方ホールが多かったんですけど、
うん。
今度は、何ですか？中枢としてですね。東京、うん、名古屋、仙台、札幌、九州、福岡ですね。と大阪、うん、大阪ってか神戸なんですよね、今回のね。
うん
う
ん、
いうことで、中枢都市の方を回るっていうような、締めのツアーをってことですね。
大きさもちょっとちっちゃくなるような感じなんです？
いや、この、まあ、むしろでかくなる感じですかね。
あ、
うん、前側逆にほら、地方の。
ああ、前の方がそうなんです
ね。うん、だから、夏は山形だったんですよ。
うん。
うん、なので、この、うん、もう、今週、正直言うと今週なんで、もう体温めてるところですよ。
うん、
あのね、やっぱ、好きなアーティストに行くっていうのはやっぱ最上の喜びではあるんですけど、
うん、
年間2回っていうのはね、うん、そうそうないのでね。
まあ
ですね。で、前回ちょっと、なんか報告っていうか、ツイートもしたと思うので、記憶に残ってるかと思うんですけど、座席が悪くなくて、
うん、
飛んできたピックをゲットしたんですよ。あ、そう
です ね。
うん。
おー。
うん。
めちゃめちゃ多いんですよね、それ。
ですね。まあ、ちなみに俺2回目ですけどね。
うん、すごいっ
すね。それ人生2度、すげえな。
うん。で、ちょっと今回も、
ええ、
それ座席悪くないんですよ。
う
ん。うん、なので、ちょっとまた期待してるんですけどね。
それは、その、引きがいいですね。
そうですね。まあ、ファンクラブだからいいとは限らないので。
うん、そうですよね。
うん。ですね。
え、ちなみに、どんなと行かれるんですか？
いやいや、一人行きますよ。
あ、一人ですか？
うん。うん。なので、まあ、本当に、ちょっと寒いですけどね、東北は。
うん。
その日だけはもう暑い一日を送っていきたいなと思います。
うん。
うん。
で、ちなみにですね、夏で、に行ったの山銀ホールなんですけど、
うん。
兄さん、もう2年、3年前ですか？
うん。
山形にほら、来ていただいたときに、あれ、ドラゴンクエストコンサートをやったじゃないですか。
はい。
つい、数週前ぐらいなんですけど、11月の末なんですけど、
うん。
閉館いたしました。
おう。
うん。
言ってましたね、その、建て替え言ってました。
うん、まあまあ、かなりもう老朽化したのと、あまり正直言うと音が良くないっちゃ良くないなので、
うん、
いうことで、閉館をするということで、うん、たまたまなんですけど、ちょっと私、お仕事で福島方面に行った時に、
うん、
トランスポーターのトラックが2台並んで走ってまして、
うん、
ユニコーンって書いてあるんですよ。
うん、お
ツアートラックがね。
へぇ、
福島市内走ってって、そのままどうやら、後から見たら、
うん、
それ山形に向かってってたと思って。
ほんほんほん。
で、山形県民会館、山銀ホールの、最終公演がユニコーンだったそうだよ。
ええー、そうなんですね。
うん。
ええー。
これで終わりですって言ったらしいですけどね。岡田美穂さんが。
うん、
うん、
あそこでやったんですね。
ユニコーンもなんかかなりその全国ドサ回りツアーというか、本当にちっちゃいホールから大きいホールまで、うん、すごいいっぱいの、ツアーめ、スケジュールになってたところの中の一個が山形ってことで。で、まあ、その、まあ、惜しまれながらなくなるというホールなんですけど、
うん、
今度新ホールが今度逆に、完成いたしまして。
うん。
来春、まあ、こけら落とし公演を含めて、
うん。
来春から本格始動って。
うん。
超いいホールになりましたよ。
お
ー。うん。おそらく音割れもしないでしょうし。
音割れて。
うん、で、やっぱ、ね、アジさん見てもらったの、ドラクエコンサートで使われるわけなんですけど、
うん。
山京の、いわゆるホームとして使うホールなわけですよね、これ。
うん、うん。
なので、やっぱ音が良くないと、
うん。
うん。ああいうクラシックコンサートに関してもそうなと思うんで、
うん。
あと、何がいいって、見やすさは当然新しく作るのは見やすさ当然優先すると思うけど、
うん、
座席が広いんですよ、
うんうんうん、
山銀ホールは狭い狭い
ああそうでしたね、
そうでしたでしょ、
うん、
まず座っちゃうとほら目の前をちょっとすいませんっつって通るじゃないですか、映画館とかでも、
うん、
すぐ膝一個ぐらいすれ違いじゃないですか、
うん、
絶対立たないとダメなぐらい、こう。
めっちゃ狭いじゃないですか。
今時映画館でもさ、もっとこう、居住性いいじゃないですか。
うん。
うん。
ああいう、なんか山銀ホールなんか古いホールだっていうのがもう、ありありとわかるような作りでしたからね、あえてね。
うん。
うん。
なので、まあなんかどうやら来春も、杉山浩一先生と、
うん。
山京決まってるってこと。 新ホールでの、なんか、山形のコンサートなんかもまた、繰り広げられるので、布袋さんもお待ちしておりますと、
うん、
いうことを私はね思っておるんですけど、
うん、
うん、なので、あの2本目は音楽の話でございました。
ドワラジ。
じゃあ兄さん、
うん、
3本目。
うん、そうなんですよ。これね、残り一本を何しようか結構考えてて、どれもあんまあれなんですけど、まあ、僕のやってる今いやさが今日という番組で、うん、公開収録をやりまして、
はい、
はいはいはいはい、
まあこれがやっぱり今年一番の大きいイベントやったなと僕の中では、
はい、
うん。うん、そのリスナーさんを、集まってもらって、まあ、会議室みたいなところですけど、
うん
うん、そこで収録するっていうので、音響的にね、ただの会議室なんで、ただ反響してしまうだけなんで、
うん、
僕とピッチさんが前に立って喋るわけなんですけど、どうやって収録しようかなってすごく悩んだんですよ。一、
うん、
人一本マイク持ってで、パソコンでミックスしてっていう感じで考えたんですけど、うん、まあ動くやろし、ちょっと難しいなと、その、できたらお客さんの笑い声なんかも収録したいなと思ったんで、
うん、
結果的に考えたのが、会議用のね、
うん、
収録マイクっていうのがあって、
はい、
全方向の音を5メートル拾えるっていう。
ほうほうほうほうほう。
これがかなり優れもんで、めちゃめちゃ音拾ってくれるんですよ。で、まあノイズショーもあって、まあまあ、その、喋り声、笑い声だけを拾ってくれるっていうね。これがなかなか優れもんで、まあ、金額的には1万弱ぐらいやったんで。
それ買ったんですか？
買いました。
おーほーほ
ー、うん。結構、あの、思い切って買いまして。
はい。
この後使う予定はないんですけど。あ、でもあれのおかげで、うん、臨場感も出たし、
うん、
うん、まあ、悪い買い物じゃなかったなと。
うん。
うん。この、なんか今でも使えるんですけどね、今の収録でも使えるんやけど、結構でかいんで、
うん。
はいはいはい。
うん。あれをパソコンの前に置いたら邪魔やなと思って。
ちょっと本格的でしたよね、あれ。
そうですね。あの単一性にもできるから、自分の声だけ拾おうと思ってもできるし、
はい、
うん、切り替えができるんでいいんですけど、まあまあ、また今度なんかの機会の時に使おうかなと。
うん
うん、で、まあ、公開収録でわざわざピチさんに大阪まで出てきてもらって。
いい。
ねえ、ピチさんからしても大冒険やったと思う。
大冒険。
僕もちょうどその3つ目を考えておってですね、僕もその、うん、そこのちょっと、あの、いや、そこで話させてもらったんですけども、僕もとしても初めての嫁との旅行という形になりまして。
あなた結婚何年目でしたっけ
?7 年目ですね。
うん。で、これが新婚旅行になったんでしょ？
そうですね。
めちゃくちゃやね。
電車一緒に乗るのも、あの、新幹線一緒に乗るのも初めてだったんで。
で、初めてのお泊まりなんでしょ？
そうです。初めてのお泊まり。
で、初めてのお泊まりで、なんか、鬼のように怒られたんでしょ？
そうです。もう地獄のような朝でしたよ。
このエピソードはイヤサガの方をお楽しみください、はい、
うん、なんで、まあこれはもうほんまに準備っていうか、もう最初に話出たのも春ぐらいに話が出て、
うん
うん、ゴールデンウィークにしようか、お盆にしようかとか言ってて、結局11月の、勤労感謝の日に決まったんですけど、うん、まあ、準備もかなり大変やったし、
うん
うん、苦労も多かったんですけど、まあ、人前で喋って、その僕の思う面白いことをやったら、ちゃんと受けてくれる人もいてるんやっていうことで、それが実感できた、すごく充実した、うん、イベントになりましたね。
ですね。
実に兄さんの3本目に来ると思ってました。うん
はい、
うん、まあまあまあね、あのマイクの話でもあったんですけど、とはいうものの、この、うん、公開収録、
うん、
まあ、そのやっぱり実行に移すっていうところまで、
うん、
いうことをね、よくやられたなと思うのと、
うん、
こう言ってなんですけど、私からすると人柱のように、私がする場合は、うん、アニさんからこうした方がええでっていうアドバイスをもらうつもりで、こういうようなことを気をつけない、いかんよってことを多分、アドバイスいただけるんだなと思っておったんで、かなり興味深く聞きましたし、多分オフレコの話ではもっと聞かないといけないところいっぱいあるかなと思いますし。
そうですね。
これもでも縁ですよね。これもケンタロスさんが番組始めんかったらこういうことってまずなかったわけですし。
そうそうそうそう。ドアラジあってのイヤサガですから。
ケンタロスさんの番組に出させてもらって、アニさんが出てっていう形で。
ですけどね、まあ、今回その何、公開収録に至ってはゲストさんもとか、まあ、他の番組のやってられてる方も含めて、ひっくるめてというか、そこを巻き込んだと言った方がいいかな。されたと思うんですけど、でもね、兄さんのその、ピッチさんの取り回しの仕方、
うん。
正直、ジェラシーが湧くぐらいですよ。だってこんなにいじれないもん。
いやー、コントロールしきれないですけどね。
基礎展開のところはボール飛んでくるんでしょ。
そうそうそう、
うん、これ初めての時はですね、ドアラジで僕と兄さんが初めて番組する時になった時に、ケンタロスがいない回で、
うん、
僕ちょっと先輩だったんですね、うん、兄さんにちょっと先輩座してたのがもう懐かしいぐらいですよね。
ですね。
ちょっとリードしててましたからもうソーンって抜かれましたけど大丈夫大丈夫みたいな形ですね。
そうですね、何回かありましたもんね、ケンタロウさん不在会という形でもうオープニング噛みまくってこれどうするって編集大変やでって絶対怒られるわ言って言ったやつ。
そこはちょっとよう覚えてますね、そこ。
あれなんだっつったっけ、あれでしたっけ、音声ファイルだけ俺に送ったんでしたっけが。
結局全部送って、その NG シーンも全部送って編集任せます
うまく料理して言うてっつったっけ。
そうそうそう
そうでしたっけか、そうかそうか、
やっぱもうケンタさんあってのですから、本当
ですよ。
いやでもね、俺もやっぱやってみたいっす。やっぱいろんなことはほら、夢を叶えてき、恐ろしく手が届かないようなゲストの人とかも、今年もね、ちょっと、おそらく、アニさんとかピチさん忙しくて、
うん、
割と、俺主導でこうゲスト選定とか、企画とか練ってたはずなんです、今年は。
うん、
なので、そういう意味では、お二人にお知らせしないで、こう、ぶっ込んだ回とかもあったんで、正直、リリースされてみないと分からなかったりした時もあったじゃないですか。
はい、
ね。その時も、ちょっとやっぱ、方向性違えたみたいなのも含めて、自分でもこう、ちょっと冒険してみたいなって思った、ドアラジではあったんで、まあちょっとね、ドアラジの話に関しては、後半の方でもちょっと もうちょっと喋りたいと思ってますけどね。
はい。
うん、
はい。いや、公開収録は羨ましい限りでした。大変さも伝わってきましたけどね。
うん。
うん。
ぜひドアラジでも。
そうしたいですね。はい。で、ピッチさん2本目。あ、ごめん、3本目。
僕公開のとこがあったんですけども、まあ、あとぶっこんなんで、ちょっと何をしようかと思ったんですけど、ですね。ちょっとまあ、これまたかと思われるかもしれないんですけども、まあ、出来事ということで、
うん、
モンスターハンターフロンティア、12年の歴史に終止符です、今日で。しかも今日です。
でもやってないんでしょ？
いや、やりましたよ。
そうなの？
最後にインしたんですけども、
うん、
やっぱり最終日なんで、みんなバッと入っとったんですよ。
はい。
おー。
弾かれちゃいましたよ。
あ、そんなに？
あ、
へ
え。最初こうなるんやったら最初から集まっとけっていう話なんですよね。
あ、でも課金せな入れないわけでしょ。
いやいや、もうこの1ヶ月は全部解放です。
あ、無料解放してたんや。
はい。
うーん、
だからもう懐かしい人とかもみんな集まって、盛り上げていう形でいろんな人が入っとったんで、もうすごい人数でしたね。
うーん、
まあ12年ですかね、2007年に始まりまして、
うん、
で僕としては2010年の7月7日、これ僕の誕生日だったんで覚えてるんですけども、Xbox 360でサービスが始まりまして、
うん、
まあそこで僕始めたんですけども、
うん、
まあ一時期ほんまアホみたいにこれやってたんですよ。
うん、
で、ここで僕おそらくの初めてのアイテム課金であるとか、
うん、
ガチャであるとかもこのフロンティアで覚えたんですよ。まあこれはしゃあないにしろですね。まあゲーム性がですね、リアルよりはほんまチクチクやるゲーム性だったんで、うん、僕にはすごく性に合ったんですよ。
ほ
ー。もうもちろんテクニックで倒すのも醍醐味なんですけども、こう、ほんと毎日インして、チクチククエストこなすことによって、ちょっとずつパラメータが上がっていくとこもあるんですよ。うん、ナンバリングとは違ってですね。
うん、
ちょっとずつ強くなっていくシステムがすごく僕としては中毒になってたんですよ。
なるほどね。
で、ちょっとずつドラゴンボール的に強くなっていくような形が、ほんともうドハマりして、
うん、
で、窓マギのガチャであるとか、ミクのガチャであるとか、まあ、いくら使ったかっていうのはもうあれなんですけども、ほんともうこれにいい思い出がありましたんで、まあ、12年間ありがとうございましたということで、フロンティアの運営さん。これも僕も、ドラクエ10がまあ始まりまして、
うん、
やっぱりそっちの方にやっぱり重きがいってきまして、少しずつまあそこから離れていったんですけども、
うん、
うん、そうは言いましてもやっぱり長い間楽しませてもらったなと思いまして、
うん、
うん、本当先ほどこの収録が始まる21時まで画面つけとったんですよ、
うん、はい、
真っ黒になりましたね。サービス終了みたいな形になりまして、
あ、9時だったんですか、終わり、
そうです、
あ、
はい、この開始までずっと僕画面見よったんですよ、
あ、
一つのもう歴史が終わりましたね。MMO という。あ、
そうか、
うん。
これまでの課金したアイテムがすべて、
バリ
消去消去されたわけですね。
はい。僕360版もやって、プレステ4版もまた初めからやりましたからね。まあ、長いこと楽しませさせてもらいました。
まあ、うん。ね、うん、ドラクエ10をもうオンラインゲームですから。
はい。
今、いつしかっていう話にはなるんですけど、
うん、
まあ、まだまだまだまだ楽しんで はい、いける、ね、バージョン始まったばっかりですから。
はい、そうですね。
ですね。楽しんでいける MMO であっていただき
たい。はい、今度そっち全力でいきますんで。
はい。
はい。
じゃあ前半戦のね、ベスト3の、
はい。
まあ、ベスト3ってどれがベスト1だったかっていうことじゃないんですけど、三大なんとか見てないと、私の最後。
はい。
うん。
そしてね、物欲からのっていう話をします。
うん。
物欲というか、
うん、
ね、2019年、平成31年プラス令和元年に関しては、
ええ。
いや、買い物はしたなっていう1年でした。
ゲントルさんがですか？結構抑えとるような感じなんですよね。
ええ、まず、ちょっとざっと言いますよ。
はい。
車。
え？
うん。
テレビ。
言ってました。うん。
テレビ。
うん、あ、これ聞きました。はい。
洗濯機。
うん。
ウォシュレット。
おお。
ここから娯楽です。
はい。
さっき言ったファイアースティック TV。
うん。
うん。
PS4。
ああ、そうですね。はい。
うん。
それから、あと、まあ、わずかなことなんですけど、PC 用のコントローラ
ー。
うん。
エトセトラ。いろいろあります。
うん。
この中で、前半4つ。
うん。
全部、年数経過による、
うん。
破損によるもの。破損、もしくは、故障によるもので、買い替えを余儀なくされたものが4つなんですよ。車、うん、テレビ、洗濯機、ウォシュレット。
うん。うん。
特に車、
ええ、
屋根からの落雪による
ああ、
ね、うん、
うん、
保険屋と揉めた、
そう、保険屋とごねた、いや、揉めただけですからね、
うん、
うん、いうことで、
うん、
いやー、テレビもここに引っ越してきた時に購入したやつなので、まあまあ実際寿命ですよ、十数年使ったんで。
うん。
そういう意味ではいる。まあ、本当にね、出ていこう金はあったなっていうのが本音なとこです。
いや、そのテレビとか車の進化っていうのは大体わかるんですけども、うん、その洗濯機とか、うん、そのウォシュレットってその最新のものってやっぱりかなり昔とはあのパワーアップしてるようなもの。
基本は変わんないと思ってます。
あ、そうですか。
うん。なおかつ、なんだったら洗濯機なんてむしろ俺使わないですから。
あ、そうか。そうか、そうか。
あんたが好きなの選びっていうような感じで、神さんに選んでもらった感じだったんで。
はあ、はあはは あ、
うん。
いや、あれもなんかピンから切り合って、結構値段するのもあるじゃないですか。そうそ
う。あのね、結局生活家電ってあるじゃないですか。あの、冷蔵庫。
うん。
洗濯機。
うん、
あとね、常に使うであろうっていうところでいくと、例えば炊飯器とか。
うん。
意外に高いっすよね。まして、例えば一人暮らしじゃないので、うちは、
うんうん。
家族のことを考えると、こんだけ洗える量がないといけない。とかね、洗濯機だったら、うん。冷蔵庫にはこれだけは、例えば、数ドアでは全然ね、話にならないんですよ。
うん。
さ、あの、ご飯だって1合炊きなんて意味がないでしょ、もはや。1合とか2合炊きだったら安いんでしょうけど、
うん、
やっぱ最低5合炊きがないのうちで3合炊きぐらいを考えないといけないぐらいじゃないですか、うん、普通は、
うん。
しかもうちほらもう食べ盛りじゃないですか。
そうですね、
はいはい、そう考えるとまあいろんなとこにこうちょっと少々の容量を考えなきゃっていう反面なんですが、逆に言うと、あの、遠征とかもなくなったので、
うん、
車なんかは逆にこう、ミニバンはいらないねってなったんですよ。
うん、
ほうほうほう、うん、ので、割とコンパクトなもので、うん、まあしかも半分以上保険で出ましたからね。
うん。
うん、ということで、本当に、あの、お買い物をした一年だったな、と思うんですよ。
うん。
で、主体はここじゃなくて、この出ていくお金ってあるじゃないですか。
はい。
でも、これを吟味もしながらですよ、中身を。中身の吟味もしながらですけど、うん、出ていくお金の分、収入増えたって思ってるんですよ。
まあ、そうじゃないとやっとれんですからね。
そうなんですよ。どれか絞ろうが、うん、とても出ないけど、じゃあ、絞るんだったら PS4 なんて買えないじゃないですか。これに関しては、1年と半ほど前に、アニさんもビチさんも多分、中でも報告したと思うんですけど、転職をしたことに対して。
うん。
うん。
俺はもう1年ちょっと経って、俺は成功したなと思います。
うん。
うん。まず、いや、もともと収入を増やすために転職したつもりだったんですけど、
そうですね。
何より、なんか、今、その営業っていうものに関して、
うん、
ピチさんとアニさん、いわゆる家業でやってらっしゃるお仕事は、もう自分の営業が直結じゃないですか。
うん。
売上が直結じゃないですか。
うん。
でも、こう、私なんかはこういうサラリーマンとして、動いて、営業に回るっていうことに対してなんですけど、
うん、
今の業界、俺初めてなわけですよ。
はいはいはい。
なんですけど、なんか一年でかなり身にはついたというか、うん、好き勝手に回らせてもらったな、暴れ回らせてもらったなって思ってます、会社の、うちの上司なんかには。
うん。
うん、今年の春先に営業者買ってもらいまして、
うん。
お前世の中は、うん、好きに使って回ってこいっていう話で。
うん。
まあ、隣県ほどにはなるんですけど、福島県とか、宮城まではちょっとある要件がないといかなかったですけど、県内、まあもちろんですけど、とにかくひたすらなんか好きに回らせてもらって、
うん。
厳密的な数字は出ないものの、まずまずだったんじゃねって思ってるんですけど。
でも、健太さんだったら不思議と、まあ、大丈夫そうな気しますもん。なんか。
まあ、むしろね、前の職場で俺の良さが殺されてたんじゃないかと思うぐらい。
ああ。
なんですね。だから、 正直今年のそのドアラジの中身にも、この例えば先ほどちょっとちらっと言いましたけど、あのゲストオファーをする時の、
うん、
その人への誘い方がやっぱもっと上手くなったはずだなって思ってます実は。
うん、
いやその中で激震してるのもありますけどね。うん、だからそういう意味も含めればいろんなところがうちの生活環境が変わったかな。だから要は、うん、ね、収入も安定した部分とか、
うん
うん、そういったところとか、あ、まあ細かいことで言うと例えば銀行へのその何、今住宅ローンがあるんですけど、
はいはい、
そういったものの見直しをして少しでも軽減するようにしたとか、
うん、
保険の見直しをしたとか、
うん、
月々わずかずつですけどちょっとでも自分たちに得になるようにうまく動いたかな、
うん、
みたいなとかね。さっき兄さんが携帯の話したと思うんですけど、
うん、
今使ってる携帯なんかうち今俺は iPhone6S なんですけど、うん、もうこの二人とも神さんもこのままでええわと、
うん、
SIM カードだけ変えよう言うて、
うん
うん、格安の方に二人とも変えまして、
うん、
というのはもう半年もしないうちにうちの息子のが入るじゃないですか、
うん、
息子に買ってあげなきゃいけないので、そうなった時にここまでで抑えないとみたいな部分をやっぱ出さないといけないので、
うん、
うまくその辺をやりくりできた一年だったかなって思います。
うん、
その割にね、貯蓄できたと思ってるんですよ。ある種。
はいはいはい。
だそういう意味でうまくいった一年だったかなって。
うん。
うん。うん。ちょっと。
ほんま、転職してよかったですね、その部分。
うんですね。
すべてが、ええ。
うん、結果的に営業職なんで、営業者でもあるでしょ、
うん、
うちナビが Bluetooth オーディオついてるんですよ。
うん、
もうポッドキャスト消化ずっとできますから、
うん、
ありがたい限りですよ。
ああでもいい職場でしたね。なんかあれでしたね、なんか入社かなんかの時いい言葉言っていただいたんですよね、確か。
なんか言われましたっけ。
身なりの件に関してなんかそんな関係ねえとかそんなこと言
って。ああそれはそうです、そうです。スキンヘッドだったんですけど、入社の面接の時はね、
うん、
これで営業回っても大丈夫ですかって言ったら、いや、あれ現場監督なんでもっと怖いのはいっぱいいるから大丈夫だよとかって言われて、
うん、
ただ、おかげさまでなんですけど、あれですよ、ストレスがなくなったのかもわかんないですけど、スキンヘッドじゃなくなりましたんで、私。
すごい。
そこまで変わってきましたか。
うん。部分的な、ハゲがなくなったんですよ。
お
ー。なので、割と今、単発ではあるんですけど、長いのが似合わないので、単発ではあるんですけど、うん、そんなにもう気にしなくていいかなっていうレベルまで。
うん、
じゃあ、インゲームもそろそろ髪生やせますか。
いや、それは違うんですね。もう、ジェルザークみたいなのはケントロスだって思われてるんですから、それはそれでいいんじゃないかなと思うんで。
うん、はい。
うん、まあ、それは、またブランカには戻さないと思いますんで。うん、まあ、そんなこんなで、なんか、充実した2019年だった気はしますね。
うん。
うん。ゲームライフも、実生活もっていうところで、思いますので。うん、はい、前編ここまでです。後編は、ドアラジ大賞をお送りします。
おい。